ルカの14章15節から24節まで交互にお読みさせていただきましょう。14章の15から24まで購読させていただきます。イエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事する人はなんと幸いなことでしょうと言った。
するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し大勢の人を招いた。
宴会の時刻になったのでしもべをやり、招いておいた人々に、さあおいでください、もうすっかり用意ができましたからと言わせた。
ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったのでどうしても見に出かけなければなりません。すみませんがお断りさせていただきます。
もう一人はこう言った。5匹の牛を買ったのでそれを試しに行くところです。すみませんがお断りさせていただきます。
また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。
しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って貧しい人や富具の人や盲人や足苗をここに連れてきなさい。
しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしました。でもまだ席があります。
主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行ってこの家がいっぱいになるように無理にでも人々を連れてきなさい。
言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人。
そこまでにいたしましょう。今日のお題は怒った主人と21節に書いてありますが、まあ、年の初めにさあ怒ったぞというようなんですね、お話なんですけれども、愛に満ちた人を怒らせたらどういうことになると思いますか？ね、それは最も大きな怒りを受けることになると思うんですよ。で、それでは愛の神を怒らせたならばどういうことになるでしょうか？ね、愛の神を怒らせた人がいますね。エジプトの王様のパロ、彼はどうなりましたか？パロは神様の、命令を守っているならばモーセと同じように主に用いられた人だと思いますね。素晴らしい特権が与えられていたのに神様を怒らせたことによって彼は後悔に沈んでしまった。ね、エジプトの全土は滅んでしまったわけですね。愛の神様というのはひっくり返せば怒りの神でもあるわけですね。アッシリアのセナケリブ、バビロンのネブカデネザル、神の器として用いられた人物なのに高慢になって愛の神を怒らせた。愛の神というのは怒らない神というわけではないんですよ、ね、そして神の刑罰を受けたんですね。まあ、ネブカデネザルは後に悔い改めてへり下ってね、神に立ち返りましたけれども、その他にも神様の選ばれた民として神に愛されたイスラエル民族も王国時代になって次々と偶像礼拝を行って神様を怒らせました。そしてついに70年のバビロン捕囚ね、の刑罰を受けてしまったわけですね。どれもこれも確実に刑罰が下っている、神を怒らせるとね。まあ、イスラエルも完全に滅ぼされてしまいませんでしたが、まあ、70年間のバビロンの奴隷としての生活は厳しい刑罰でありました。で、そしてこのことが身に染みてイスラエル民族はもうそれ以降今に至るまでですよ、前のような偶像礼拝には陥っていないんです。もう今度は頑なにまでに、ね、ヤーウェの神を信じて、まあ、薬が効きすぎるということがあるんですけどもね、熱冷ましをね、誰でしたか、涼子ちゃんでしたかね、風邪ひいて、ね、で薬飲ませたんですよ。そ、何度ですか、34度でしたかね、違ったから、え、35度4分下がりすぎちゃったんですよ、熱がね。これ今度までどうしたらいい、ね、困りますでしょ、熱をちょっときつい薬飲ませてたもん、あれね、35度4分、ね、
もう霊感になっちゃってどうしますかね。
大変なことでしたけどね。クズ人の聞きすぎっていうのがありましてね。今度イエス様が人となって来られた時に、ユダヤ人たちはイエス様を受け入れなかったんですね。で今度はまた神の怒りをね、あのブランコですか、向こうに触れすぎてもこっちに触れすぎてもいけないでしょ、ね、で今度はイエス様を受けられないっていうことで、再び今度はローマ軍によって刑罰を受けることになってしまったんですよね。神を怒らせる、愛の神を怒らせるってすごく怖いことです、ね、イエス様の愛を裏切ったイスカリオテのユダの結末も皆様がよくご存知の通り、ね、愛の神を怒らせるということは最も恐ろしい刑罰を受けることになる。ですからパウロは聖霊を悲しませてはいけません、聖霊を消してはいけません、ね、これは愛の神を怒らせることになるからです、ね、あの神様は怒らない、怒るのに遅いとは書いてありますけれども、怒らないとは書いていないんですよ。実際神はもう激しくお怒りになったことも記されておりますからね。さてイエス様のお話の中でこの主人はなぜ怒ってるんでしょうか、どうして怒り始めたんでしょうか。これは皆さんどうですか、松谷姉妹どうでしょうかね。これはなぜこの主人はお怒りになったんですか。
みんないろいろ理由をつけて、
口実をつけてね、それでお断りなと、丁寧にお断ってすみませんがなんてね、I'm sorry なんて言ってるんですよ。それで、お断りさせてくださいってね、みんな冷淡に冷淡に断ったんですよ、ね、人間の今日の姿でもあるんじゃないでしょうかね。今回はねお招きを賜りましたがね、所長なんとかかんとかで、お伺いすることができない所存でございますので、どだらだらといっぱい書いてありますけど、結局なんだり来ねえってことかね、なんでこれはなんでっていうお怒りになったというわけですね。日頃神様の恵みをいただいて、お世話十分いただいていながらね、神様私がもしね神様の立場だったら、おそうかい、じゃあわしも休んどこうなんてね、太陽はスイッチ切ってね、月もスイッチ切って、星もスイッチ切って、空気もスイッチ切って、みんな切っちゃって、ではもう皆さんね勝手にやりなさい、ずっとしばらく宇宙の暗黒台ねマイナス273度、ああそりゃ震えろなんて言ってでしょ、あっという間にみんなクイーンと凍っちゃう。マイナス273度って絶対温度ですね、分子運動が止まる温度ですよ。でも分かりますよね、すごい神様だとできますよ、ね、宇宙はそれぐらい寒いって言われてますけどね、まあ、誰も行って温度計で測った人はいないんですよ、ね、ヘリウムガスっていうのを使いますとね、まあマイナス100度以上は下げることができますね。ある実験によりますとね、マイナス200度まで下げた人がいるんですよ。ですからこの間うちもねご飯食べながら話したんですけど、マイナス273度にね一瞬のうちに凍らせるんですよ。私を一瞬のうちにマイナス273度、ピッで今度ね一瞬のうちに蘇るんです。1000年経ってもピッもうなんで動き始めるんですよ。本当ですからね、1000年経ってももう一瞬のうちに死なないで分子運動をね止めちゃう。だから生命が生きたまんま止まるわけですよ、ね、まあそういうのにちょっと近いのでね、まあ一瞬のうちに凍らせて、ね、あのお魚運んでね鮮魚なんて、それでこう割烹料理屋さんですか、そういうところで魚をまた動かしてね、よく考えてる人がいるんですよね。急にね瞬間冷凍ってやつあるわけですね。であとまた急に何の話ちょっと忘れましたけども、何の話ってとにかく冷淡な態度の話ですけどね、とにかくそのこの主人はねもう冷酷なこの丁寧でありますが冷淡な態度でも腹立てたわけですね。まあこの愛のねお招きに対して答えようともしない、これはね怒りを感じさせるものですね。聖書は神は怒るのに遅いの、怒るのに遅いということはね、この怒るのに遅い神様が怒り出したらどうなんでしょうか。今度やめないでしょ、ね、すぐにカーッとなって怒る人って言いますでしょ、 だけどその人っていうのはほっとくとね、夕立のようにパッケロッとしてますね。だからね、安心してていいんです。その人はすぐに怒り出してるとほっといたらいいんですよ、ね、だけどね、なかなか怒らないのにね、例えばあのゾウさんみたいなの怒らせたらどうですか。ゾウさんみたいに尻尾持ってね、尻尾からギョギョギョして最後になって怒り出して振り向いてね、こっち向かってかけてきだしたら大変でしょ、ちょっと待ってなんて言ってもね、もう止まんないし、あれは、ね、そういうものになると思うんですね。今度は滅ぼすまで怒り続ける神であることを忘れてはならない。神が怒り出したら、もう聖書なんか読みますとね、あの子らたちなんかね、あの地面が裂けて飲み込まれているでしょ。もう逃げられませんよ。私子供の頃ね、ニュース映画見たんですよ。やっぱり大地震でね、大地震というか大地震というのか、地面が裂けてね、そしてもう家からね、畳をね、持ち出して、畳の上に人間がね座ってるんですけど、その畳のまんまダーッと落っこしていくね、地震のねニュース映画みたいですけど、あれニュース映画をこう撮ってた人はどうなったんですかね。どこで撮ってたんだろうか今になると思うんですけどね、あの人も撮った後地面で起こしたのかななんて思うんですけど、すごい地震の、ね、映画みたいです。日本の地震だったことを忘れましたけどね。ああ、それを思い出してね、ああ、子らたちはああいうふうに飲み込まれてくる。地面がブワーッと聞かれてね、でまたブワーッと、ね、誰も逃れることができない。神の怒りは恐ろしいですね。だから神様を怒らしちゃダメだ。さて、イエス様は私たちを盛大な宴会に招いてくださった。ね、あのイエス様の、宴会というのは、素晴らしい。豊かさを表しておりますね。イエス様との交わりの豊かさ、喜びと楽しみに満ちている。ダビデが何回も何回も言っておりますけどもね、皆さんの生活の中には喜びがあふれていますか。喜びっていうのは、困難や課題がやってきてもね、心が、心からこう賛美ができているということなんですね。歌える、これは素晴らしいと思うんですね。私たちの教会の集会じゃ、この恵みが溢れてるでしょうかね、心が満ち足りてるでしょうか、ね、あのね、それはよく見て、子供たちを見たらよくわかるんですよ。大人の人はね、面白くなくてもね、さって黙って聞いてますよ。でも子供はね、面白くないと、どっか行っちまいますよ。まあ、どっか行っちゃってますけどね。そうでしょ、で婦人会の劇だーなんて言うとね、そのあたりドザザザーって言ってね、終わったらまたドザザザーって言ってしまいますね。風と共に去り。ね、彼らもザーッとギフと共に去りるんですけどね、どっか行っちゃうんですけどね。しかし、私たちの集会に恵みが溢れて、魂の盛大な宴会になってるか。もちろんね、天の御国に行くと、大宴会ですよ、毎日毎日がね。ヨハネの黙示録に記されている賛美が溢れてますけども、私たちはね、同じように毎日生活してるでしょ。ね、3度のご飯を食べて、味噌汁飲んで、お香を食べてね、生きてるんですけども、でも心の中がね、喜びにあふれてなければ、全然意味がないじゃありませんか。ね、シャバンシャバン。どんなおいしい食事もね、心に喜びがないとつまらんものですよ。ね、天下一品のお刺身食べて、ね、こちら世界一品のね、なんで、とんかつ食べて、牛乳でお刺身のとんかつ合わないかもしれませんけど、それでここで紅茶を飲んで合わないですね、まずですね。それでやってですよ。でも心の中に全然喜びがなかったらね、つまらんですよ、これは。ね、喜びがあふれてごらんなさい。目指しがいったーと飛び込んでくるではありませんが、ご飯に乗せてね、おいしいではありませんが、ね。でしょ、納豆が糸引いて飛んできますよ、流星のごとくにバーッとね、お餅だって、ね、これはね、心の中にイエス様を宿している人とそうじゃない人の違いだと思う。毎日がつまらない、面白くないって生きてる人いっぱいいるんですよ、ね、私はね、お酒飲んでいる人なんか見るとね、それはつまらんだろうなと思うんですよ、ね、つまらんつまらんと言いながら生きてる。ですから、まあ、教会の集会もね、恵みと喜びに、もう満ち溢れてね、はちきれんばかりになってなきゃなんないと思うんですね。そのためには、これは、一人一人が、イエス様を心にお迎えしてね、いうことが大事だと思いますよ。ね。で、この宴会が盛大なのは、教会もみんな盛大にやろうとしてるんですよ、ねじ巻き。やってね。 でそのためにはもうステンドグラスを入れるとかね、そういうものっていうのはね、あのまたパイプオルガンを入れるとかね、でもね人間ってそういうものはねいつも慣れちゃうともう感じなくなるんです。え、ペテロがね沈みかかってるステンドグラスね、ペテロが信仰告白しているステンドグラスね、ペトロが説教しているステンド、まあ、ペトロばっかりで申し訳ありませんけどね、そういうのをいくらこずらーっと並べててもね、そしてパイプオルガンをね、置いててもね、心の中は全然恵みにならない。なんとかね、うちにはパイプオルガンがありますなんて宣伝をしてやってみても、ね、もう盛大にはならなくなる。面白い催しがあるからね、まあいろんな人がね教会で催しをねするわけですね、なんとかの笛なんてバカバカと手口なけれて吹く人もいるしね、なんかいろんな人を呼んでやるわけですけども、もうそれも終わっちゃうとこれは終わりになってしまいますね。イエス様が、招いてくださっているお方だからこれは盛大、招いた方が誰かということですよね。イエス様、皆さん、あのイエス様をお招きになってくださった夕食だったら飛んでいくでしょ、ね、飛んでいくではありません。かかの風間がね、もう幸男さんのところに飛んできたからしょうがないんですよね。カバンを置いてたから、もう持ってかせてくれよ、持ってかせてくれってね、持ってかせてくれ、持ってかせてくれって、うるさくしょうがないんですよ。で、売ったらすぐ帰ってくる、はい、カバンを押してピンポンと立ってきたらすぐパーッと帰ってくるからって、行って帰ってきやしないんですよ。どうして帰ってこないんだよってね、ケーキを食べた、何食べた、先生今日はすごかったんだなんて、何がすごいんだよ、随分長い間帰ってこないんじゃないの。とにかくね、毛のついたものをなんて、なんで毛のついたものって、ね。世間界って言ったらしい、剣じゃない、剣がついたものなんてなんだか知りませんけどね、そういうものなんですよね。誰が招いてくれるかね、私が招いて誰も来ないですよ。あれがそういうものですね。イエス様が招いてくださってるからね、素晴らしい、そこに行けばイエス様がお会いできる、ね、でさらに、この宴会が盛大なのはね、17節を見るともうすっかり用意ができましたからって書いてありますね。これ何言ってるかというと、イエス様の十字架によって用意された宴会です。ね、ですから、イエス様の十字架を自分の罪のためだと信じている人にとっては、これは盛大なんですね。そうじゃないと、この宴会は窮屈なものになってしまうんですね。教会に来られている人の中にね、2種類あると思うんですよ。お話聞いたり証を聞いたり賛美を歌ったりすると心から喜んでいる人、その人はイエス様の十字架を信じている人ですね。もう自分の心がですね自由にされている人は喜びです。だけどね、お話を聞けば聞くほど責められて窮屈になって、ね、いる人というのはまだ罪を持ったまま一方的になっている人ですね。イエス様の十字架を信じていませんから盛大な喜びが味わえないんですね。皆さんも食事にね招かれて行かれた時ね、どうですか。これはパリサイ人の食事のね家庭の家での食事なんですけど、そういうところで食事した時はそこに出ているものがですよね、鯛の大きいね、鯛もすごく大きいあれですが、一匹でね、9000円とか7000円とか1万円とかってね、これは大変鯛っていうようなね、鯛が、例えば皆さんの前に出てたとしてもですよ、それは豊かな気持ちでいただくことができますか？これは大変ですね。これはもう窮屈で窮屈で、ね、私もね、あるところに招かれていったんです。ね、面倒くさいナイフとフォークでこんなしてね、音を立てないようにもう食べた気持ちしないでしょ。だから私言ったんですよ、すいませんお箸貸してくださいね。お箸持ってきてくれました。お箸でバーッと食べちゃってね、これで食べた気がしたではありませんが、何やったこれは。で、そうでしょ、スパゲッティだって一本ずつすするみたいな気持ちでね、こんなのできませんよね、大変でしょあれ、スパゲッティなんかね、ナフォークとスプーンでやってごらんなさい、ね、すいません私はぐるぐるぐるぐる、ね、まあ水飴食べてるみたいですけどもね、ダメです、こんな少しずつぐるぐるぐるぐるしてね、こんな格好してね、 こうして。で、あれまた教えられて余計おかしくなっちゃうんですね。知らなければ誰も平気でくれるでしょ。知ってるもんだと大変なことですよ。ね、そうでしょ。これはまあ、お茶はそうガブガブ飲むんじゃないとかね、なんか言われちまうと。知らなきゃガブガブ飲むんです。喉が渇いてんの、何飲んで悪いとかね。なんでです。窮屈ですね。イエス様を信じてごらんなさい。全てが自由になりますからね。あらゆる律法から解放されれば、私たちはもう盛大に喜ぶことができるんですよ。ね。そして、16節を見ますとね、この招きは大勢の人に与えられている。つまり、これはもう全ての人に無代価で提供された。もしこれね、皆さん、ね、代価を払えって言ったら大変でしょ？イエス様の十字架の血をあなた買ってくださいって言ったらね、どうしますか？ね、プリペイドカードでね、天国の合間に買っといてくださいって言ったら大変でしょう。ね、これは大変ですよ。あんまり安くはないんじゃないですかね、神様がお売りになるとすれば。ね、ステッツェルさんが売ったようなね、チャリンぐらいでは天国に帰れないでしょ。ね、だからこれ無代価、これ無代価ってのはね、安いって意味じゃないんですよ。もう非常に高すぎるという意味なんですよ。高すぎる、ね、まあ、日本の土地も高いそうですけどもね、高すぎる。だからお金で買えないんですよ。ただより安いものはないっていう人がいますけどね、まあもう本当にこれ高すぎて、もうこれは人は誰も買えないだろう、ね、お金じゃ買えない。だからこれは神様が無代価にしよう。だからね、皆さんね、私たちも人に対してね、神の愛を持って奉仕をするとき、ね、安っぽい気持ちでやっちゃダメなんですよ。自分がしていることはね、あまりに高価すぎる、ね、みんなね、このクリスチャンはね、ちょっとね、この価値観を変えなきゃなんない、ね、まあ、私はね、世の中に役に立たないことしてるんだってね、そういうようなね、顔したらダメですよ。私のしていることは大変なことなんです。私はね、時々、時々と言いますか、よくお医者さんとかでね、お話ししますけども、彼らはそう言いますよ。私たちはお金もらってね、結局はみんなダメになっちゃうんです。だから申し訳ない。ね、と思う。だからね、先生はいいですね。どうするってね。私たちにできないことをする。死んでいる人をよみがえらせる仕事なんだから、神様の仕事なんだ。あんた信じてんのってね、私聞くことあるけどね。本当にそうですよ。ね。私たちのしていることはね、安くてただじゃないんですよ、ね、こうあまり高すぎてもう代価を取れない。イエス様、だからもうちょっと、ね、顔を輝かせて、私がしていることは大変なことなんだよ、ね、永遠に価値あることのね、永遠には金がお金値段つけられないでしょ。だからこれは無料なんですね。ですから皆さん自信持ってくださいよ。さあ21節23節では、ね、この恵みの宴会の招きがね、どこまで広がっていくかということを書いてあるんですね、まあ、そこに出てくる方々をこう見てみますとね、ちょっとこれはね、14章の13節に出てくるのと同じような人でしょ。貧しい人、不具の人、足なえ盲人たちですね、いうような方がそこに記されております。まあ、これは結局このイエス様の恵みからはもう漏れている人がいないということですね。問題はこの招きに私たち一人一人がどう答えるかということですよ。私はね、まあ、他の教会のことは知りませんけども、私たちの教会にはね、こういう方がお見えになればいいと思うんですね。もうイエス様の恵みなくちゃ生きてかれないと思ってる方がお見えになればいいですね。イエス様の恵みなんかなくたってね、なんとかやってるの。俺には金があるし、健康はあるし、仕事はあるし、何もあるしね。だからもうイエス様の恵みなんてね、まあ、ないよりあった方がいいかもわかんないけど、なんていう人はね、まあ、別に来なくていいと思う、ね、私はそう思いますよ。冷たいような言い方かもしれないけどね、本当にもうイエス様の恵みなかったらもうどうしようもないんだ、ね、もう飢えて渇いている方が私は幸せになっていかれればいいと思うんですよ、ね。まあ、イエス様はね、もう全ての人がとおっしゃっておられますけども、 実際にイエス様の周りに集まってこられたのはそういう方々ですね。で、実はね、ここでは直接的な意味ではね、最初に招かれたのはユダヤ人たちのことなんです。最初に断ってる人間いるでしょ、ね、この人たちが断りまして、イエス様の招きを断って、その後に、まあ、世界の異邦人にイエス様の福音が伝えられていくということを予言してるんですね。ユダヤ人たちには最初はバプテスマのヨハネが伝えましたね。それからイエス様がお伝えになって、彼らは最初に神の国に招かれたんですけども、これを拒んだ。次にパウロと人たちによって異邦人が招かれていったということが、まあ、歴史上書かれているわけですが、ね、そしてついにマタイの8章の11節12節を見ますと、たくさんの人々が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。ね、こう言われているんですよね。だから、ユダヤ民族以上にね、この周りの方々の方が多いわけですね。で、この宴会が盛大で全ての人に招きがなされている。しかも招かれる価値のないものが含まれている。ここに無限に大きな宴会の備えがある。でもね、こんな大きな宴会と備えの背後にはどんな莫大な犠牲のがなされたかということを考えておかなきゃなりませんね。でしょ。大きな宴会を開くとね、それは大変大きな犠牲を払わなきゃならない。で、なぜこんなにも盛大で巨大な宴会を開くことができたのか。それはイエス様の十字架によって命のパンと命の水が与えられているからですね。尽きない。で、二度と飢えることのない、二度と乾くことのない命が与えられているから。だからイエス様はね、朽ちる糧のためではなくて朽ちない糧のために働きなさいって言ったでしょ。なこと言ったってね、朽ちる糧のがなくなっちゃったら朽ちる糧のために働けないじゃないかなんていう人がありますけどね、皆さん聖書はこう言ってるんです、ね、働く者のね、働く牛に靴具をかけてはならないと書いてあるでしょ。な、心配することはないんですよ。神様が本当に私たちを愛してくださっているならば、神様のために働いているものにね、神様が靴具をつけるでしょうか、ね、お前は飲まず食わずで働け、きっと太ってるからなんて言われたらどうしましょうかね。ね、そんなこと言わないでくださいよってこと泣いちまいますよ。で、神様はそんなことはなさらない。ね、このために払われたイエス様の代価が、ね、ありますから、私たちはもう感謝して、ね、賛美してね、お仕えしたいと思うんです。もう精一杯ね、神様を賛美したい。素晴らしいことですよ。何も心配することない。おやりになってごらんなさい。ね、神様は必要な助けを必ず与えてくれますよ。ね、まあ、今夜から松本に行く方がいらっしゃるそうですけどもね、松本に行ってもイエス様いますからね、また面倒くさいことがねいっぱい待ってると思います。まあ、この世の中っていうのはね、もう矛盾だらけで面倒くさいんですよね。誰かが仕事を作ってきてくれてね、もうで自分がやる、自分がやるの嫌ですから、お前やれお前やれって言ってね、そういうのたらい回しっていうんですね。すごいたらい回しが多いですよ、ね、なんであれたらい回しっていうんですか。タラの中で水が回ってるんですかね、よくわからないんですけど、タラでぐるぐる回るからですかね。とにかく最近タラって知ってます？草木さん、タラ知ってます？ね、回るんですね。お前お洗濯でね、今頃は洗濯機で洗濯しますがね、昔はタラの中でね、波の板でね、波の板でですか、洗濯板でガリガリガリガリってね。私なんかあれで里芋の皮取りましたがね、あれをこう縦にしてガリガリガリガリガリやってね、あ、すいませんでした、あれよくやりましたよ、ね、そうすると手が痒くなくてね、たくさんで一度取れるんですね、まあ、それはどっちでもいいんですけどもね、とにかく感謝していただきたいですね。さて、ここで思い出していただきたいことは、イエス様がパリサイ派の指導者の食事に招かれた時にこの話を語られた。で、それも 食事の最中にね、客人の一人が、神の国で食事する人はなんと幸いなことでしょう、とか言ったんですよ。この人分かってたのかね、パリサイ派の人なのにね、客人の一人が。神の国で食事する、ね。だからこのお話の本質は、神の国にあるんですよ。ね、ですから、きっとこの客人の一人もね、堅苦しく思ってたんでしょうね。なんか教会っていうとね、なんかこの私はね、教会のイメージって皆さんあるでしょ、ね、まあいろんなこと、でもね、大体教会のイメージっていうのは暗いとかね、なんかこう厳しいとかね、あんまりいいイメージがないですね、じゃないですか。教会はね、もっと明るくてね、楽しくて喜んでね、歌をね、歌ってね、ね、こういうじゃなきゃいけませんね。まあ、教会のイメージはね、どうもこのローマカトリックのね、修道院をね、イメージしてるようですね。ですからもうなんかね、牢屋の中のようなね、感じ。あれ、まあ、教会はね、ああいうのは嫌ですね。コンクリートでぐらーぐらーって囲んでね、どこから逃げ出したらいいんだろうかと、ね。入るんじゃなくて逃げ出すこと考えなきゃならないようなね、やっぱり良くないと思いますよ。ね、教会の扉はいつも熱い扉がガーッて閉まっててね、なんか押してもついても逃げられないね、逃げられない、そういう感じは良くないと思いますね。教会の扉は大きく開かれてね、魂が満ち溢れて中から歌声が聞こえてね、陽気な歌声でなきゃダメですよ。護衛家のようなおーおーおーなんていうのはこれダメですからね。やっぱりね、私はね、素晴らしいね、明るい、そういうイメージをね、そう、日本の人々にはね、植え込まなきゃならないと。教会は楽しくて喜びに満ちててね、みんなニコニコしてて、出てくる人はみんな輝いてる、ピカピカのね。今日帰るとき、まあね、暗くなりましたから別に構いませんけども、ね、輝いてる。ね、そういうんじゃなきゃダメだと思いますよ。ね、なんか出てきたくて今ね、まあ、もちろん罪から釈放されるんですけどね釈放されたわけで青白い顔をしてね、いらんじゃダメだと思いますよ。喜びに満ち溢れて、ね、皆さん明日からお仕事ですか。明日仕事行ってくるんですよ。職場の人たちね、みんなもやつれた顔して出てきますよ、ね、酒ばっかり飲んで寝てる人もいるしね、なんか遠くにいて遊んで帰ってきても疲れ果ててる人もいるでしょ。で、あれは違う、魂は十分な栄養をいただいてね、ご飯の方も食べてる証拠ないんだね、ちょっとやってたらね、食べてない方もいらっしゃいますけどね、まあそれはしょうがありませんよ。だとにかくもう満ち溢れてね、一体行きたいと思うんですよね。そしたらあなたどうしたの、疲れてないのこのお正月ね、疲れてるもんですか、喜びに溢れてるね、こんな風で一つやってもらいたいですよね。明日から保育園なんでしょ、子供がブワーってきますよ。今まで1週間ぐらい、ね、休んでたから手が腕がねもう細ってますから、バーンと構えなきゃ大丈夫ですね。今日あたり一つこうね、柱かなんかで練習して力づけていった方がいいんじゃないかと思うんですけどね。本当にね、もう暗い顔になってですよ、みんなね、うわー、また今日から、しかも月曜日から始まるでしょね、それでまた仕事がうわーこんな感じでね来るわけで、頭の中がもうネジがみんなもどけたままでね、明日見てごらんなさい、職場に行って来る人ね、ちょっとずっと顔見てごらんなさい、みんな大体そんな感じになってますよ。だからね、まあ今週のね、週の半ばぐらいからですよ、やっとみんなね、ネジがかかってね、エンジンかかってくるの、そんなもんですよ。だからね、みんなどうだったこの正月なんて、そんな話ばっかりしてますよ、明日あたりはね。まあそれじゃやっぱりダメだと思うんですね。喜びに満ち溢れてなきゃならない。ですからこう、私たちにはね、この神の国の喜びの交わりというのは、もう福音宣教の働きとしてもう委ねられております、ね、ですからこれを、まあ、私たちはね、豊かな交わりに作り上げていかなきゃいけないと思うんですね。で、この交わりにはだから神の国の喜びがある、ね、イエス様を賛美する魂の喜びがありますよ、ね、それからこのこれに交わりに加わる人にはね、大いなる名誉と特権がある、ね、なるほど、クリスチャンをね、誇っちゃいけないって言うんじゃないんですよ。ただ自分を誇らないようにしなさいっていうことを言ってるだけなんですよ。イエス様を誇ることはね、もうちっとも構いませんから、私のうちに住んでるイエス様を ね見てごらんなさい、ね、このイエス様が私をこのような喜ぶ人にね、変えてくださったんですよ、ね、 これ誇ればいいんですよ。お前一生懸命勉強してね、もう、聖書の探究の試験もね、もう70点以上ずっと取り続けてね、これほになりましたなんて言うからダメなんです。ね、違う、哀れめいただいて格のごとくなりました。ね、パウルもそう言ってますよ。我今格のごとくはね、神の恵みによりせなりって言ってでしょ。だから皆さん誇っていいんですよ。名誉もね、神様の恵みをいただいて特権ですからね。この交わりにはもうこの世のには決してない幸いがある、ね、これを経験させていただきたい。そしてもう一つ、この交わりには分かち合いがある、ね、喜びも悲しみも、ね、なんか行くとしつきなんてなんかどっかに読んでありましたけど、かなり古いんですけどもね、分かち合う、ね、幸いも悲しみも互いに分かち合う、ね、これはあの不思議なことでね、幸いのことを分かち合ったと減らないんですね。あの痛みとか悲しみと分かち合うと半分になるでしょ。これ不思議だと思いませんか。ね、喜びというのは互いに分かち合うとね、すごい2倍とか3倍とか4倍になるんですね。悲しみは分かち合うとね、3分の1とか4分の1とかね、ルートで減ってきますから。ルートで減ってしまって分かります、ね、これは素晴らしいなと思うんですよね。本当に素晴らしい。しかもこの慰めには、この交わりには慰めとか力づけとか平安とかね、魂の安る、この養いがありますね。詩編のね、4編の7節、ちょっとそこ読んでみましょうか。詩編の4編の7節、そこにこう書いてありますね。ご一緒に読んでみましょう。詩編の4編の7節、どうぞ。あなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。素晴らしい安いがありますね。ダビデは、ね、私の心には喜び、私の魂は楽しんでいる、ね、私もまた私の身もて安らかに住もうと、ね、詩編の16編の8節9節のあたりで彼が語っておりますけども、これはね、クリスチャンが本当に経験しなきゃいけないと思うんですよ。御言葉を覚えることも大事ですけども、実際にこの喜びを経験しなきゃいけない、ね、私は時々今ね YGC の人たちとね、テープとか CD とかこう聞きますけどね、でもね、彼らは上手に歌っちゃいますけどね、でも時々ね、この歌っていることを経験していないんじゃないかなと思われるような、もうすぐに分かるようなね、歌い方をしている人もいますね。本当にね、この恵みを経験している人の賛美というのはね、違いますよ、ね、天の御国でイエス様の御前で歌う時の賛美はどんなものだと思いますか、ね、まあこの方のね賛美もね、すごいものですよね。それ以上のこと言わない方がいいと思いますけどもね、それはまあ本当に恵みに満ちてね、だから私素晴らしいと思いますが、生けるイエス様経験してイエス様の愛もって生活するときにだけね、この幸いを経験できる。さて、第3にこの宴会にはいくつかの要素がありますね。一つはこの17節に宴会の時刻になったのでといて始める時刻が設定されておりますね。難しい言葉で言いますと、これは神の競輪ということになります。で、競輪だってこうね、自転車で走るんじゃなくて、神様のご計画、ね、神様はご自分のね、この時刻表を持っておられて、その計画に従って始める。これはイエス様の受肉によって始まりましたね。新約の福音の開始、始まりを意味しております。そしてもう一つ、この16節の宴会という言葉がありますがね、この宴会という言葉は12節の夕食という言葉と同じ言葉が使われている。夕食と宴会は同じ言葉なんですね。これはディープノンというギリシャ語が使われている。つまりこれは夕方に開かれた宴会ということになりますね。夕方に開かれて宴会、まあこれは一日の夕方を意味するだけではなくて、神のご計画の中での最終段階、この世の終末を意味している。 ですからね、あのイエス様、神様の長いご計画の中ではね、イエス様が人として来られて新約聖書が始まるということはもう神様の時計では夕刻なんですね。あのブドウ畑の、ね、ね、働いた人の話のところにも夕刻の話が出てまいりますがね、もう夕方なんですよ、ね、2000年前の夕方ですから、今頃ってもう日没寸前ということでしょ。私たちは日没寸前で働いてるんですよ。ね。鶴瓶落としなんてのありますけどもね。そして、また私たちの人生の夕方でもあり得る。ね。まみちゃんのように人生のね、初めの頃、また人生2年。ね。あ、もうちょっとですか ?3 年ね。人生3年でも、ね。127番、皆さんでお歌いしましょうなんてやってますけどね。で、一生懸命作詞作曲で歌ってますけども、これすごい人がいるもんだなぁと思う。人生の始め頃イエス様に出会っている。この人も幸いですけどもね、人生の晩年にイエス様に出会いする、出会う人も少なくないと思うんです。ね。で、しかもこの招きは何回も何回も繰り返されている招きである。ね。ある人は最初から招かれている。これは、旧約の時代から神の言葉をいただいていたユダヤ人を指しているようですね。それからその後に招かれた人、これはね、あのパウロがエペソの2章の12節と13節でお話になってますけれども、これは今の私たちのことを言っているようですね。ちょっと読んでみましょうか。エペソの2章の12節13節、このようなね、要するに異邦人の中から救われる人たちが起こされてくる時のことを言っているようですね。ちょっと読んでみましょう。エペソ人への手紙2章の12節と13節。そこをご一緒にお読みしたいと思います。どうぞ。その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。私たちですね。で、しかもその後でまた出て行ってと書いてありますから、この福音宣教はもっと続けられて世界の隅々まで出て行って、ね、宴会が加わるものが、この出ているわけですね。これは私たちの役目として与えられております。で、その23節に街道と書いてありますが、この街道って建物の方じゃなくて道のことですけども、これはね、エルサレムの都の城壁の外側の道のことですね。各地方の村々に通じる道筋のことを言っております。それから垣根というのは、まあもちろん家の垣根のことですが、世界の隅々を表す言葉ですね。しかもこれは無理にでも人々を連れてきなさいと言っているのは、イエス様の強い熱心さを表してある。天の宴会の席がいっぱいに満ちるまで、ね、で、席が満ちたら福音宣教は終わりを告げるんですよ、ね、ここにイエス様の惜しみない愛があふれているじゃないでしょうかね。それからもう一つの特徴は、この宴会は断られた宴会である、ね、先ほどもお話ししましたけれども、ご馳走をですね、楽しむチャンスを捨ててしまった。で、よく読んでみますとね、あの最初に招かれた人は2度も招待を受けてるんですよね。一遍最初に招待状をもらってて、後でまたしもべが招きに来てる。おそらくこれは最初はバプテスマのヨハネによって、二度目はイエス様によってという意味であろうと思いますが、二度にわたる招きというのは礼を尽くしておりますね。これを拒むということは、二度の招きを拒むということは、今度は礼を尽くすことになり、これは戦いを宣告するというような、宣戦布告をするようなことと同じことになってしまう。しかも18節を見ると、みんな同じように断り始めたと書いてありますから、イエス様を拒む人間の罪深い性質を示しているようですね。みんな同じように、でみんな口実をつけているんですがね、その口実たるや、まあ、面白い口実を考える分だと思いますが、最初の人は 畑を買ったのでどうしてもね見に出かけなきゃ、畑見に行くって言うんですよね。畑は逃げていかないね。イエス様を礼拝してからでも行くことはできるでしょ。ならこの人は礼拝をしたくないだけですよ。この人は本当は見に行ったと思いますか。あ、じゃあ行かなかったやつは、いちゃ行く気なんか全然ない、ね、この人はね、自分が獲得した財産に有頂天になってしがみついている人の姿、まあ、このを見るとあの金持ちの青年と同じようなね姿を見ますね。永遠の命が得られなくて悲しい生涯を送って滅んでいく人の姿でしょう。2番目の人は5匹の牛を飼ったのでそれを試しに行く。よく仕事が忙しいのでって口実で断る人がいますが、忙しいと言ってる人ほどね、口ほどに忙しくはない。本当に忙しい人はね、忙しいって言う暇がありませんから言わないんですね。イエス様を礼拝できないほど忙しい人は自分の魂を滅ぼしてしまいますね。肉体だって過労死っていうのがあるんですからね。だいたいこの忙しいっていうのはね、この立身弁に滅ぶという言葉が書いてありますわね。別に漢字の練習してるわけじゃありませんけどもね。これをこの人は日常の生活のために思い患っている人の姿ですね。第三の人は結婚したので行くことができません。二人で来ればいいじゃないね。あれそう思うんです。なんで行かれない、ね、新婚旅行に行くからなんて言うんでしょうかね。それとも結婚して夫を試しに行きます、どれぐらい働くかね、あ、妻を試しに行きますなんて言うんでしょうかね。二人ともね、これはキリストに従うよりこの世の楽しみを求める人たちの姿でしょうね。でもこれは笑えないと思うんですよ、ね、結婚するまではね熱心に、見えていたクリスチャンが結婚した途端にね教会に来なくなる人っているんですよ、ね、子供が生まれると七五三にね、あの神社に行きますので礼拝に来られませんなんて話を私聞いたことあるんですよ。へえと思って、この人本当にクリスチャンなのね。でもこれが日本のクリスチャンだと言われてる人の事実上かと思うとね、ゾーッとしましてね。その人がね、そういう人がですよ、教会で役員やってたりね、集会の司会したり教会学の先生やってたりするんだ、もうゾーッとしますね。これじゃ神様喜ぶわけがないでしょ、ね、言葉遣いがどんなに丁寧でもね、世の中の人は言葉遣いが丁寧だとね、なんかさっき挨拶が丁寧だったらいいっていう話ですけども、こんじゃダメでしょう皆さん。すみませんが、謝る総理、ひげ総理じゃありませんが、こんじゃどうしようもないですよ。お断りさせていただきますね。丁寧だったら神様を軽んじない、軽んじてることにならないのか皆さんね。言葉はね、それは魚屋さんは勢い、いいよくにやるでしょね。魚屋さんが死んでるような声でね、魚、どうしようもないでしょ。だからこれじゃダメな、八百屋さんが腐ったような声では言わないでしょ。だからやっぱりね、元気よくいいと思うんですよ、あんまり。その人、その人の。ね。でもね、丁寧さかどうかじゃ問題はそこじゃない。その人の心の中に何があるかということでしょ。ね。彼らは神の怒りを買ったんですよね。これユダヤ人たちのことを直接的にイエス様が言ってるんですが、当時のエルサレムの住民はイエス様を拒んで十字架にかけたために AD70年、ローマ軍によってエルサレムはね、火で焼き尽くされたんですよ。そしてその住民は十字架にかけて殺されてしまった、ね、これはパピアスがね、これはもうその時の出来事を書いておりますけどね、恐ろしいことですよ。網を侮るべきお方じゃないね、さっきの日本の戦争だってそうでしょ。未だにずーっと引きずってるじゃありませんか。これ悲惨ですよ、ね、最も愛に満ちた招きをね、己の欲と身勝手の上に拒む者の上に下される神の怒りはね、歴史を見ても恐るべきものですよ、ね、恐ろしい、ね、あのドイツに下された神の裁きなんか見るともう本当に恐るべきことですね。この世の終わりの時に下される神の裁きがいかに恐るべきか。ペテロはそれは天地が約束されるようなものだと言っておりますね。しかし、主は憐れみ深いお方。一人も滅ぶことを望まない。すべての人が救われることを求めて、福音の使者を使わす。ね、 宴会のごちそうが冷めないうちに急いで町の大通りや路地に出て行ってる、ね、貧しい人、不遇の人、盲人や竹刀を連れてきなさい。これはこういう人たちは今先ほど話しましたこれ13節と同じ、つまりこの世からのけものにされている人、不遇に扱われている人、幸せに飢え渇いている人、イエス様の喜びや平安に飢え渇いている人を招いてきなさい、ね、彼らはイエス様の恵みを受ける資格がない人なんですよ。この世では見捨てられた人、誰からも声かけてもらえない人、ね、しかし彼らが神の招きに応えた、ね、ザーカイ大病人、ね、マグダラのマリア、サマリアの女、ね、ベテスダの池の人、シルアムの池の人、遊女たち、貧しい人たち、病人たち、ね、彼らはイエス様のもとに来て全く新しい心を持つ人に変えられて喜びの人生に入っていったんでしょ。あの美しいの門の人たちもね。